大岡越前、吉川英治作、第一章、三人男。犬が羨ましい。ああ、なぜ人間なぞに生まれたろう。冗談にも人間仲間でこんな言葉を聞くことが近年では珍しくもなくなった。笑えるうちはまだよかったが、この頃ではそんな冗談が出ても笑うものもなくなった。何しろ、けったいな世の中になったものです。お犬様にはわかるでしょうが、人間どもには何が何だかわけがわかりませんな。これは、庶民と呼ぶ人間の群れの一致して言う言葉だったが、人々の頭の中は言葉通りに一致してはいなかった。こういう時代の特徴として、おのおのの思想も人生観も、三人よれば三人、十人よれば十人十色に違っていた。世に対する考えも、自分というものの生かし方も、皆まちまちでバラバラで、しかも表面だけは妙に浮ついた風俗と貨車を競い、人間すべてが満足しきってでもいるような怪しい享楽職と放縦な社会を作り出していた。夏の夜である。元禄十四年の盆過ぎ、蛍狩りでもある前に、ヨドバシ浄水堀の道もないあたりを、狐にでも化かされたような三人男が歩いていた。おいおい、大亀、待ってやい、待ってやれよ。
どうしたい、あの重。味噌球の奴が田んぼへ落ちてしまいやがった。真っ暗で引っ張り上げてやろうにも見当がつかねえ。
よく。路地ばかり踏む男だ。
味噌球は構わねえが、背負わせておいたごちそうは、まさか田んぼへ撒いてしまいやしめえな。
別な声が闇の中で。
ひでえことを言う。二人とも身軽なくせに、少し荷物を代わってくれやい、と、他の苦労を這い上がっているようだ。
大亀とあの重は、おかしさやら、暗さやら、わけもなく笑い合って、
まあ、そう言うなよ。目指す中野はもうすぐだ。辛抱しろ、辛抱しろ。
だが、着物の裾を絞らねえことにゃ、どうにもすねにべたついて歩けもしねえ。
あの、泣きべそがまた泣いていら。そこらで一服やるとするか。
小高い雑木林の丘に男たちは腰を下ろした。三人とも二十歳から三十前。二人は浪人風であり、一人は町人。そしてその味噌球だけが何やら周期の強い包み物を首に背負っていた。
真夜中。
街道もあるのに、わざわざこんな闇を、この変な荷物を携え、一体どこから来てどこへ行くのか。これも時代の生んだわからないもの尽くしのうちに入る巷の一組とでも言うのだろうか。
フクロウ。
どう人間を信じたらいいのか。どう世の中を考えていいのか、また、どう自分を生かしていくのが真実なのか。元禄の東大臣には、厳密に言って、誰にも分かっていないらしい。それを明らかにして、よく生命を愛しんでいる人間などは、寥々たる星のごときものである。ことに、若い者には、刹那的な享楽を盗むほかは何の方法があるでもなく希望もなかった。 今よりはまだ健康な世代と言われる寛永から万事までの世を知っていない彼らには、前期との比較がないので、外端もなく反問もせず、やすやすと自堕落な世に同調して行けるのもある。町で売っているすり物の、当世わからないもの尽くしなどを見ても、ある年齢層以下では、そのわからないもの尽くしの風刺がすでにわからなかった。こう、あの重、あれを見ねえ。こんなご不害からでも、堺町の夜空がぼーっと赤く見える。今頃は芝居小屋も影魔茶屋も火の色に染まっている頃だろうて。よせやい、まあ、いけねえ。ここらは虫の声ばかり、女の顔を思い出すと、今夜の先が急に怖くなってきた。兄貴らしくもねえことを。なあ、みそきゅう。そうだと思う。そっちが弱音を吹いた日にゃ、この九助なざ、なおのこと、ここらでお別れと願いたくなっちまう。バカを言え。あの重は、ここぞと強がった。アバタ顔の大亀が、この仲間では年かさで、体つきも頑丈だが、小柄ながら、あの重には、武家息子らしい風骨と敏捷さがある。今夜のことは、俺のほつぎだ。間違っても、大亀にも、てめえにも、ヘマを食らわせて済むものか。俺がいる、最高ぜ。あの重は、頬かぶりを解いて、ポンと払って、顔にかぶり直しながら、長い刀に反りを打たせて立ち上がった。色待ちでもない真っ暗闇を、いつもの癖で、あのおが、嫌に気取って歩くのを、後ろから見て笑いながら、あばたの大亀も、のそのそと味噌球を中に挟んで歩き出した。段畑の傾斜地を降り、谷を渡って、向こう側の丘へ上がる。そうして、雑木林の細道を半里ほども行くと、隠々として犬の遠吠えが聞こえてきた。一頭や二頭ではない。何百、何千とも知れない、群犬の声である。それがこだまして、一瞬、この世の声とも思えぬ凄みに夜を包んだ。おう、あれだ、お犬小屋は。違った人間の匂いがしてくると思ってか。もう吠え立てて嫌がる。気をつけろよ。遠吠えは間もなくやみ、三人はまた道を探った。林を出外れると、高い板囲いに突き当たった。嫁にはただ長い長い塀の線が果てなく闇を縫っているとしか見えない。世に聞こえた中野の原のお犬小屋というのがこれらしい。し、戻ろう。そっちへ行くと番所の明かりがさしている。いや、犬になって行け。犬になって。どうするんだ。犬になれとは。こうよ、こうやって。と、あのは四つん這いになって作門の際を先に通ってみせた。大亀も味噌球もそれに倣って通り越し、番所の火を振り向いて声なく笑い合った。目的にかかり出した。味噌球に背負わせてきた風呂敷には、犬どもの食欲をそそるに違いない魚肉の揚げ団子が大きな鼻腔にいっぱい入っていた。味噌球を踏み台にして、あの重が板囲いの内を覗く。そして、大亀の手から揚げ団子を受け取っては、つぶてのように中の広場へそれを巻いて歩くという段取りだ。あのおさん、もう品切れだぜ。
亡くなったか。よし、と、味噌球の背を飛び降りて、夜明けを待とう。どこかそこらの木の上で、と、あたりの峡谷を見回した。ここらが手頃、と、あの銃は、高い赤松の小杖をめがけて、もうよじ登っていた。大金も隣の大木へ登りかけたが、ふと、味噌球のうろうろ姿を見て、おい、球の字、ここらで帰るがいいぜ。明日の昼前にゃ、いつものところへ、あの男二人、すきっぱらで行くから、お袖に行って、うまいもので、飯の支度をさせといてくんな。するすると、彼の影は、もう木の上のフクロウだった。ここまでの付き合いが精一杯の辛抱だった味噌球は、大亀にそう言われると元気づいて、ほい、心得た。じゃあ、お袖のうちで待ち合わせているぜ。彼の姿も夜鳥に似て、江戸府内の方へ一目散に消え去った。夏の短い音は言うが、フクロウの真似して木の上に止まっている二人には、それからの空がひどく長い気がした。あの、寒いようだな。洒落た鈴見だ。寝られるかい、ちった。寝たら落っこちるだろうと思ってよ。俺たち人間の先祖は穴に住む以前は木の上に寝たんだそうだ。寝られねえわけはねえが、それで読めた。今の地上ではお犬様をはじめ畜生どもが人間以上に扱われ、俺たち人間は木の上で寝る。なるほど、何の不思議もありゃしねえ。こりゃ。大昔に帰っただけのことだ。あはは、そうかもしれねえ。この暗転の笑い声も、もし聞くものがあったら、異様な感に打たれたろう。しかし、これも世が人にさせてる一つの技には違いなかった。悪性、悪性。いわゆる、元禄若衆姿というものは、風俗画的に見れば、優雅にして縁なるものだが、社会史的に見れば、時の不良青少年の競った、伊達に他ならない。何しろ、今は不良が多い。というよりは、天下不良に密である。流営の大奥にすら、不良少女、不良老女がたくさんにいる事実を、江戸の人々は知っている。時の将軍家、五代綱吉。この人の不良も、庶民は知り抜いている。今、各老随一の聞け者と言われ、同じ老中の酒井、安倍、大久保、土屋などをも、意のまま操縦しているという、柳沢義康なども、蕎麦用人の昇進から破格になり上がった不良の大なるものだという。止まれ、上下とも多少の不良性を帯びないものはなく、まっすぐに世を歩けば、この春の浅野匠の神になるとは、あの事件についても世間のよく言ったことだ。そして、今の世間の特徴は、どんな精霊が出ても、もう悪性には驚かないという麻痺状にあることだった。外端の聞かれる時代は、まだ多少健康な時代と言い得る。それを聞くには、自陣はもうあまりにも、原生的な快楽主義に枠水し、成り行き主義に慣れすぎていた。だから、寛永、慶安などの前期を覚えている、古
古ぼけた老人などが、時に、抜け場の間から、ぼそぼそ、こういうぐらいに過ぎなかった。まだまだ、島原の古城に十字架旗を立てて、天下の軍勢を引き受けるのがいたり、由井小説とか、丸橋みたいな男が出て、ならないまでも、徳川に反骨を示してみるような輩がいた時代は、世の中が何かを求めて人間の自堕落を許さぬとしていたのじゃよ。腐るものに腐らぬ作用をしていたのじゃ。それが元禄となっては人間が犬より下に置かれても、むしろまた一つ振るやつもない。上も下も男も女も慣れ合って、短い命のある限り、この世を畜生道に叩き込みおる。悪性化には我が世も春じゃろう。悪性のうちでも新貨幣への切り替えと、生類恩哀れみという二法令ほど急激に世を悪くし、自陣を苦しめたものはない。さしもの幕府の蔵の金塊も、豊満な経理と、将軍綱吉やその聖母、継承院の湯水のごとき浪人で、近年は枯渇に瀕してきたのである。そこで通用中の古金銀をすべて禁止し、一旦民間から回収して、金には銀を加え、銀には鈴を混ぜて新貨幣を発行すれば、手つかずに天下の通報が幕府の手に集まる、という検索をして、がぜん登用され出してきたのが、勘定奉行の荻原大身守重秀であり、彼の背後には柳沢義康があった。柳沢、小木原らが、その間に私腹を肥やし、新貨幣の威力をもって、さらに悪性罰を活発にしたのは言うまでもない。悪化の増発は物価を跳ね上げる。物価の高騰はまた貨幣の乱発をやむなくする。それに対し、幕府は、追っかけ追っかけ節約令や禁止令をもって庶民生活を抑圧した。食うこと、寝ること、住むこと、着ること、見ること、歩くこと。極端に言えば、一杯の飯茶碗の中にまで精霊を敷いた。そのくせ、五代綱吉は進化の柳沢義康の正体を喜んで年に何回となくその屋敷へ臨み、その円楽がまたこの世をば我が世とぞ思うと歌った藤原道長の映画も愚かなほどなものであった。その日は、吉良清掃の諸侯も商売の列にごし、延々の遊楽校は、忙しい都人の往来を遮断した。義康は、一門一族を挙げてこれを迎え、陥落尽きて、必須キャラを焚き込めた兵理には、自分の最小でも、家中の峰良き処女でも、綱吉の国に供するのを、いとまなかったとさえ言われる。綱吉の柳沢おなりは、五十数回にも及んでいたが、義康はなお、将軍の聖母、継承院をも、幾度となく招待した。しかし、彼女には、そこの、お能見物や、美酒美女よりも、五国寺参りの方が、はるかに興味があったらしい。虚栄と、迷信と、綱吉に対する猛愛ほど彼女を捕らえるものはなかった。なべて彼女は猛情家だった。綱吉を猛愛し、義康を猛嘲し、また、ご寺院、流行を猛信した。
ご寺院の七道伽藍は、彼女が黄金に明かせて寄進したものである。その不審中、不念入りという家路で、最初の奉行、棟梁、小心方など、幾人もの者が、遠投に罰せられたほどやかましい混流であった。その時、まだ一蕎麦用人だった、吉安が次の奉行となって、お気に入ったのは、彼の今日ある立身の著であった。それに見ても、彼と劉光と桂昌院との大奥における女越政治が以後どんな形で育ち、三人のみの秘密が愛されてきたかがわかる。暗君暴君は世界にも少なくないが、まだかつてどこの国の悪政史にも見ない、生類恩哀れみという奇異な法令が突として発せられたのも、それからのことであった。人間受難期。生類五連輪令。この発令は、上京四年正月であった。以後、この法律は、綱吉の死ぬまで、足掛け23年間解かれなかった。人間が竹類の下に置かれた受難期である。今、元禄14年は、その発令から10年目に当たっていたが、まだ人間はその法に慣れきれなかった。猫に石をぶつけた、ネズミを川へ捨てた、蛇の黒焼きを隠れて飲んだ、スズメの巣を落とした、うなぎの蒲焼きを密売した、病魔に薬を飲ませなかった、犬医者に奉公するのを嫌がった。無数の罪か罪名によって、立法以来今に至るまで、とか全国にわたって一日何百人という人間の打ち首、遠投、受労、重追放が課せられない日はなかった。一体顔いぶしたり叩いたりはどうなるんだい。決まってら、いぶしたやつは松葉いぶし、叩いたやつは百叩きよ。じゃあ、飲みも潰せねえね。そうさ、下手にホタルやキリギリスなんぞ買うと、英老だろうよ。江戸の庶民は法の重圧や疾苦をこんな冗談やシャレで紛らすすべもに知って、なぜ人間がとは考えなかった。そして、楽酒や座礼で小さな反逆のうちに遊びながら、犬を犬と呼び捨てにせず、お犬様と継承するのを忘れなかった。幕府もお犬様は諸生類の最上級において禁令条項のうちでも特別に犬は重視した。将軍綱吉が犬年生まれだったからである。また綱吉の若年の名は馬の神と言っていたし、館林公から出て将軍家を継いだ天和2年も犬の年だ。こんなつまらぬ暗号も、ご寺院劉光にとっては、大いに持ちうべき偶然ごとだった。彼の検索は、まず、迷信家の桂昌院を信じさせ、桂昌院は、将軍を説いて、ついに、法令家となったのである。時の人、太宰春代は、その著、三王外記のうちに、社藩の事情をこう書いている。王、大使を失うて、高級、また幸運むなし。そう流行、進言している。人の死に乏しき者、皆生前多く殺生の報いなり。王、誠死を欲せば、なんぞ殺生を禁ぜざる。かつ、 王は日の絵犬を持って生まる。犬は犬に属す。最も犬を愛するによろしと。王、これをしかりとす。太閤、また流行に消え、ふかし。ともにこれを説く。王、いわく、うべなう。すなわち、摂政の禁を立て、即日、愛区権令を都議に下す。法令は人間どもを驚かせた。いや、まごつかせた。しかも、徹底的に厳行され、寸毫も呵責されなかった。違反第一に挙げられたのは、その年の春先、望月頭の水野藤右衛門の配下が、門に集まった鳩をつぶてで落としたという咎を問われ、藤右衛門は免職、与力同心は皆蟄居させられた。同じ年の2月、御前番の天野五郎太夫は遠投になった。これは本丸の御前井戸へ猫が落ちて死んだのを問われたのである。また、夏の初め頃、秋田淡路守の下屋敷の軽配が吹き矢でツバメをいたことが発覚し、しかも将軍家のご寄進に法令を犯したとあって、夫婦二人とも残罪に処せられた。後で沙汰された噂によると、この軽配の死にはまだ幼い愛娘があり、その娘の重病にツバメの黒焼きを与えればよいと人に聞かされて、親心からつい金を犯し、この滑稽を受けたものということだったので、聞く人は皆悪法を呪い、同情の涙を禁じ得なかった。これらの例は法令が出たばかりの近々四五ヶ月のうちに起こったことで、その一年だけでも江戸市中や諸国で挙げられた違反者の数は何千人かわからない。生類恩哀れみは結果的に人民虐待令であった。法令は年ごとに理に入り歳に入ってこやかましい過剰を加え、鷹城、鳥見組の同心はことごとくお犬奉行や犬目付へ転職になり、市中には犬医者の看板が急に増えた。石を投げた子供が地震盤へしょっぴかれて、その親が犬目付の告発に遭い、手錠所払いになるような小事件は、一町内にも毎日あった。日常、牛馬を使う家業の者からは、特に多くの違反者が挙げられた。牛馬に鞭を振ったとか、病馬を捨てたとかいうだけの理由で、死罪遠投になった者も少なくない。幕府の趣旨は、すべて人民は、将軍家のみならず、畜生にも仕え、もし畜生の闇に傷つくときには、人間の子に食わせる糧はなくとも、女房に着せる衣は乏しくとも、父を置いてでも犬医者を迎え、薬料手当てをしてやらなければ、起きてに問われ、玄関に処せられるぞ、と言わぬばかりである。犬になりたい、犬が羨ましい。シックの民は心から言った。死罪、遠投、重追放などの家を失った数々の人間の子は、必然、不老者の仲間に入り、また、両家の子弟ではあっても、世の馬鹿らしさ、アホらしさから、犬になりたい仲間も増え、病療相まって、美乱した自称風俗とともに、天下不良化の感を作った。深夜、中野の原のお犬小屋を伺い、揚げ団子を巻いて、木の上に夜を明かしていた、大亀やあの重なども、いずれは、
こうした時代の子には違いない。
留飲。
お犬小屋は、大久保、四ツ谷、その他、府外数箇所にあったが、中野が最も規模が大きかった。犬は子を産むし、多産だし、しかも、十数年来、太鼓の製品も、禁ぜられてきたほどなので、その繁殖率は大変なものになっている。施錠の違反数も、当然それに準じて増すばかりなので、さすがの幕府も、犬目付も、法の厳令を期すには、今や、悲鳴を上げないでいられない。そこで、市中の飼い主のない犬は、官にこびるものでもない限り、犬を飼う者好きもなくなったが、見つけ次第、これをお犬小屋に集めて、官費で飼育する案を立て、元鷹城番の尾関神左衛門を支配に、犬与力、犬同心などの役職を置き、その下に、お犬中言、104名を刺激して、この中野に、一大犬舎を新設し、数千頭を飼育しているのである。このため、勘定奉行の荻原大見の神は、八州の大官に下旨して、鷹100石について一石ずつの犬淵を貸し、江戸の町民へは、一町ごとに黒米5と6升の割で徴発を令した。犬一匹一日の教食には、白米3合、味噌50目、干し蚊1升ずつ。日によってものは違うが、この程度である。だから、中野より規模が狭かった大久保小屋の消費高でも、犬に食わせる一日量の米330石、味噌10たる、イワシ10俵、薪56足という記録がある。その大久保の所要地面積は25,000坪で、中野は160,000坪もあったというから、ここでの犬の消費量は知るべきである。家なき人間の子は、市井にも、山野にも満ちているが、もし一頭の犬でも病んだら、物々しい。時世不時の記事などに見ると、犬病むあれば、冬なれば、よぎ布団を厚うし、犬医者を呼ぶなり。犬医者と申すは、御用医者にて、天役のごとく、6人肩にして、若党、草履取り、薬箱持ち、飯連れてく。脈を見、薬を処方して帰る。また、おかち目付、おこびと目付、2日おきに御見分なり。火曜の事故、待ち方もそれに準じ、物入り、おびただしけれど、もし犬を痛めば、牢へ参る者、縁類犬の一町内にも及び、何百人ということを知らず。通りすがりにも、ワンといえば、身の毛もよだち、食いつかれても叱ることならず、逃ぐるほかはなかりけ。とがに、毎日50人、30人ずつあり、内首になるもあり、血まぶれなる首を俵へ入れ、30人も持ち出して、大穴へ打ち捨てたりとも聞こえた。悪性に対する世間沙汰をあげたら限りがない。とまれ、これは人間が人間を苦しめていることだったが、一階の不老に、大岡亀次郎にも、あの重蔵にも、その人間に抗議する力はない。息もない。一つ、お犬小屋をひっくり返すような目に合わせて、犬久保や犬役人どもに泡を吹かせてやるじゃねえか。というのが、今夜の目的であり、そこらが精一杯の義憤だった。 これは、あの銃、あの銃蔵の言い出しである。
彼の父、あの青山は、朱子学派の一儒者だったが、ある時、聖堂の石段で、いきなりワンと噛みついてきた赤犬を、意識的にか思わずか、蹴飛ばしたので、家に帰るや否や、取り手を迎えぬうちに、切腹してしまった。息子の重蔵は、出先で捕まり、遠島送りになったが、途中、夜に乗じて、遠島船から海へ飛び込み、江戸へ舞い戻って以来、自暴自棄な野生の生活力をたくましゅうしている男だった。大亀亀次郎の方は、地と身の上も違うが、今の境遇と気持ちとは全く同じだし、どうせ彼も何をやってもやらなくても、ひとたび堀の手にかかれば、重罪は知れきっている体なので、面白い。知らん顔して後の騒ぎを見てやろうと、すぐ相談がまとまったのだ。親は深川の味噌問屋だったが、古金銀の陰徳で結晶になり、不老の仲間入りしている味噌球を口の固い男と見て、ネズミ取り薬を入れた揚げ団子を背負わせ、人目につかぬ道まで苦労してはるばるその結婚に来たのだった。
ちちちちちち。おい、大亀、大亀。なんだい、あの。いや、うっすら東の方が明るくなりかけてきたぜ。明けたか。俺はとろりと寝ていたらしい。いい度胸だの。あ、おい、出てきた、出てきた。え、何がって、犬の群れがよ。おお、うん、くるくる。樹上の二人は、一望に見える囲い打ちへ、そこから眼を凝らしていった。16万坪の腹には、数多い犬舎も点々と、朝霧の海の小舟みたいでしかない。と、官舎から出てきた、たっつけばきの犬役人や犬中元が、諸所の犬舎を開け放った。驚くべき犬の大群は、朝の軍道に席を切って流れ出し、やがて戯れ狂いながら朝霧の土を嗅ぎ回りつつ散らかった。あ、食った。大亀、見ろ、見ろ。し、あ、ほんとだ。食ってる、食ってる。あの、静かにしろよ。あんまり伸び上がると、おめえの松の木がゆさゆさ揺れて、遠くからでも、蹴取られるぞ。彼らが夜のうちに巻いた揚げ団子は、あっちでもこっちでも、犬どもの嗅覚に誘われ、むさぼり合う闘争の吠え声が、つんざいた。そのうちに、ケンと、異様な鳴き声とともに、2、3頭がくるくると狂い回って、あらぬ方角へ、矢のようにすっ飛んでいったかと思うと、バタバタと続いて倒れた。いや、いや。犬同心も何か絶叫しだした。あの、逃げろ。畜生、胸がスーッとした。大亀、逃げっこだぞ。二人は、真知らぬように滑り降りた。もう言葉を交わしているいとまはない。どこをどうかけたかもわからない。大亀は練馬へ出てしまっていた。板橋街道から本郷森川口の方へ向かってくるところで、初めて安室は本に回したが、どこで別れてしまったか彼の姿は前にも後ろにも 見えなかった。
若すぎる母。
久しい殺生禁断で、かし筋の家業は上がったりである。漁長の禁令は犬ほどではないが、カワウオまでがビビなのは大概禁制項目に入っている。漁師、漁具や釣り船屋など、皆商売にならない。が、裏には裏があり、闇船屋も闇漁師もいるらしい。屋敷筋へもそっと入るし、料亭は皆、精進を看板にしているが、鈴木、タイ、ヒラメなどの鮮魚を欠かせる家はない。で、京橋尻の河岸沿いなどは、一時は錆びれ果てたものだが、近頃では、また、黄昏れば、裏の川もえ、か細い明かりのもる家も、ぼつぼつ増えていた。
九助さんってば、嘘ばかり多いだね。二人とも影の形も見せやしないじゃないか。
お袖は、行燈へ火を入れながら、ふと、朝からそこに置いてある、ハエよけをかけたままの禅を見て、みそきゅうへ下打ちしていった。
二祖球は、三つになるお袖の子の、お縁を相手に遊び相手になりながら、物干し台で川風に吹かれていた。
本当に、どうしたんだろう。もう日が暮れるっていうに。
夕べ別れた大金と阿能のあれからを想像して、二祖球は、ふと夕雲に不安な目をあげた。
さ、おえんちゃん、お行水を浴びようね。いいお子だから。ね、ね、おしろいつけて、きれいにきれいにお化粧しましょう。
お袖は子供を抱きに来た。そして、台所の軒下に雨戸を横にして囲ったたらいの湯へ、自分も帯を解いて、白い肌を隠した。夕闇にこぼれる湯の音に紛らして、
おお、きれいにおなりだこと。こんなに良いお子になったのに、おえんちゃんのお父様は、なぜこんな可愛いお顔を見に来ないんでしょ。おえんちゃんも、お父さんに会いたかろうね。
聞く人もなしと思ってか、若い母親は無心なこと神のような肉塊を相手に、心の内のものを戯れのように言い抜いていた。物干しの手すりに暮れ沈んでいた味噌球は、小耳に挟んで身につまされ、
無理もねえ、そうだろうな、と口の内でつぶやいた。
十七であの子を産んで、あの子が今三つ。お袖さんはまだ十九歳。かわいそうだな。母親になるのは若すぎら。
膝の顔をピシャッと叩いて、彼はまたやかましい禁令のことを思った。
もしや夕べの二人はやり損なって、捕まったのではないかと思い、じっとしていられなくなった。
おや、九助さん、どこへ出て行くのさ。
ちょっと見てこようと思って。
行水が開いたよ。ざっと一空き入らない？
それどころじゃねえ。
九助が出て行ったので、彼女は夕化粧をし、おえんの額にも、汗知らずを叩いてやった。
その時、角口でコツコツと杖の音がした。
あ、お父さん、お帰んなさい。
帰ったよ。暑かったのう、今日も。
動員の倍がは
頭巾を取って、お袖に渡した。60には届くまいが、年の割に、頑健な骨組みをしている。得意先から帰ってきた疲れも見せず、すぐ行水のたらいに身をつけ、ああ、極楽、と、独り言を漏らしていた。
お袖さん、ちょっと、もう一度耳を。
小声だが、慌ただしげに外から戻ってきた味噌球が、土間の暗がりに身をすくめて差し招いていた。
何さ、顔色を変えて。
なんとなく気になるので、その辺までちょっと出てみたら、いや、もう町はえらい騒ぎなんで。
何がさ、よく落ち着いて話しておくれな。
だから、今朝、足が極密に、お袖さんだけにはと、そっと話したじゃありませんか。
と、後ろの戸口を、きょとキョと見て。
お犬小屋の一件さ。
あ、あの二人のことかい？
やったらしいんで。もう町じゃその噂やら、楽しやらで、あっちでもこっちでも、近頃にない気味のいいことだ。やったのは、町やっこか旗本か。いや、普段、からいばりばかりしている奴らにそんな気の利いた真似ができるもんか。これは、天の技だろうなんて。町の衆は、留飲を下げて、みんなその話で、持ちっきりに湧いているのさ。
そうだろうね、と、
おそでも、ニコッと笑った。
じゃあ、この春、殿中で、浅野様が、吉良幸助之助を人情した時のような騒ぎかい？
まさか、それほどでもありませんがね。しかし、腹ん中じゃ、あの時よりも今夜の方が誰でも胸をスーッとさせていましょうよ。だが、犬年の犬久保も、犬年の柳沢義安も、すら当てを食らったようなもので、どんなに怒ったかもしれますまい。そのせいか、町はどこの番所も、犬目付や町奉行の手が総出で往来を睨んでいるし、河口はどこの川筋も、夜明けまで船止めだと言っている。足も足元の明るいうちに、境上の盛り場へ行き、楽屋物の中へ紛れ込んでいますから、もし二人はここへ来たら、そう言っといてくんなさい。
ああ、いいよ。だが、そんなに手配が回っては、あの人たちも当分ここへは寄りつけまん。
バイガさんにも身内しておいておくんなさい。じゃあ、そのうちまた。一度飛び出したが、味噌球はまたあたふた戻ってきて、
お袖さん、お袖さん。
なんだか、町調べの役人や手先が、今夜は、川筋の軒並みを洗って歩いているそうだ。気をつけねえといけないぜ。早口に注意して、どこともなく、宵闇のうちへ、かき消えた。一重楼の恋。動員のバイガは、湯から上がった体を拭き、浴衣、渋うちわの姿になって、お袖、あの男大亀が、とうとうバカをやったらしいな。
今のを聞いていたんですか？
なあに、客先の茶屋で、病事をしているうちに、もう噂は聞いていたのよ。
捕まったら、獄門でしょうね。
油入りになるかもしれねえ。金にもならねえことを、水郷な奴らだ。おそべ、飯をくれ。飯茶碗を持ちながら、バイガは、ちらと、そこにうたた寝している、お縁のあどけない寝顔を見て、こいつの父親というやつも、
気の知れねえ男の一人だ。今時の若い奴らは、お犬様にかぶれて、産ませっぱなしを当たり前にしていやがる。
ま、そんなひどいこと言わないでも。
おそれ。こんなに白状にされても、てめえは、まだ一十郎を待っている気なのかい。
だって、しょうがありませんもの。あちらは、やかましいお屋敷の部屋住みというご身分だし。
笑わせてみる。一十郎は養子だぜ。決まった家付きの娘もある。
でも、私とはこうなした中、私に誓ってくださった言葉もあります。五年でも、十年でも、
待つというのかい？恐れ入った定者だな。
大神さんとは、いとこ同士。きっと、今に連れてきてやる。会わせてやるとも言ってくれていますから。
そいつは、当てになるまいよ。なるほど。大金と一十郎とは親戚かもしれねえが、身寄りはおるか、どこへだって。拙者は以前、大岡亀次郎と申したものでござるとは、名乗って歩けねえに日陰者だ。といや、おそべも俺も、同じ日陰の人間だが。畳に落ちた涙の音が、ふと耳を打ったので、バイナの箸とアクタレを置いてしまった。近所の者でもバイナはめくらと誰も信じているが箸の先。また、さっきお縁の寝顔を見た眼差し。少しは見えるらしいのである。二人の話しぶりもどこか本当の親子らしくない水臭さがあった。これは近所でも感づいているが、幼女と聞いているだけで深い事情を知っているものはない。お袖の誠の父は、秋田淡路の神の家来で、わずか五十石暮らしの軽輩だった。お袖がまだ五つの年、大病して、医者にも見放されたおり、その病の薬には、ツバメがよく気候を奏すと、人から教えられ、吹き矢でツバメをいたことが発覚し、あいにくその日が将軍家の寄進にも当たっていたので、夫婦ともに残罪という浮き目にあった人だった。縁につながる身寄りもみな、それぞれ罪に問われて、世を去り、離散して果てたが、お袖は、かえって人の手に病の家、その代わり、身は々と、セロの辛さをなめて、早くから、水茶屋の着身女に売られたりした。十七。彼女は恋を知った。その頃、よく、水茶屋へ通ってきた若い武家息子たちのうちの一人に。赤坂あたりに屋敷のある大岡一十郎と名も初めての時から覚えた。その一十郎を連れてきたのは、いとこの大岡亀次郎で、亀次郎の方が二つ三つ年上でもあり、言うとも先輩だった。取り持ってやると、亀次郎があの夜ついに、道院の梅賀の家を借りて、明かりもない人前若い二人を置きっぱなしにして帰ってしまった。梅賀は表向きはあんま領事をしているが、実はしたたかな悪党で、世間の信用を利用して、ここかしこの穴を見つけ、悪い仲間にゆすらせたり、泥棒の上前を跳ねたりしているような男だった。が、牢族の牢行で
やりたい贅沢は、年に何度か伊勢参りの、剣行の試験に登るんだと称して、上方へ行って散財し、江戸では、動員暮らしの分を守り、決して尻尾を表さない。しかし、その家は、おのずと悪い仲間の巣になって、不良の若いのが、彼を盗目のようにして、よく集まった。亀次郎は、徳からここの仲間であり、若い命を、女、酒、博打、悪事の火遊びにすり減らしていた。いとこの一十郎も、部下と引っ張り込まれたのである。気がついた時は、もう遅い。おそべとは、できていたし、養子の身なので、養家に対し、それは恐ろしい弱点であった。悔いは、彼の両親を災難だが、お袖との相引きは苦しむほど悪を伴って、盗むほど楽しさ甘さを深くした。一十郎も嘘を覚え、悪知を絞り、教養を麻痺せしめ、あらゆる枠出来を急速にしていった。極道にかけては、ずっと先輩の亀次郎にも舌を任せて、彼は、お袖との恋一つ抱いて、一気に堕落のどん底まで行ってしまうかとさえ思われた。
虫の寝しぐれ。ところが、こうか不幸か、大岡一十郎がお袖と知り染めた翌年、一族の亀次郎の家庭に凶事が起こった。いや、同姓の大岡十一家に皆何のかかってきた事件だった。それは亀次郎の父、大岡五郎左衛門忠秀が、番頭の光力伊予の神を、その自邸で政治上の論争から打ち果たしたのである。五郎左衛門もその場で伊予守の家来に切り殺されてしまったが、不らちとあって家名は断絶を命ぜられた。親戚の他の大岡十家も皆閉門謹慎の役にあった。一十郎の養家、大岡中右衛門の家も免れなかった。家族皆が共に固い禁足である。どんな恋もこの限界の目とこの鉄皮は破り得なかった。この期間、閉門一年四ヶ月の間に一十郎は我に帰った。彼の素質は反省に帰る一面を持っていた。遊挙の日を読書に没し、禅に参入し、若い命を自ら叩き覚ますにつれ、一人止めどなく涙した。が、応死した五郎左衛門忠秀の医師亀次郎には、そんな機会がなかった。彼ら骨肉は、重追放となり、召使いの田舎を頼るやら、煙獄の薄い縁者を当てになどして散らかったが、亀次郎はすぐ江戸へ舞い戻った。もちろん、容貌をすっかり変えて。彼のアバタは、灸や薬で自ら焼いてこしらえた作りアバタなのである。
一十郎様、お臼など一服お立ていたしましょうか。
家付きのお縫いは、器量こそよくはないが、明るくて純な、そして教養もよく身についている乙女だった。二人が言い名付けであることを、もうもちろん知っている。お縫いは二十歳、一十郎はすでに26歳。茶ですか。さあ、よしましょう。
一十郎は読書からちょっと目を離したが、体は机から向きを変えず、おぬいにはすぐ去ってほしいような顔に見えた。が、彼女は一十郎が十歳の時から共に一つ家に暮らしているので、恋人同士の間に触れ合うような細かい神経の奏では、その性格からも感じなかった。お疲れでしょ？そんなに五本ばかり読んでいらしって。
いいんです。ほっといてください。秋の晩は、とうか書に親しむとき、夜が更けるのを知りません。
お父上もお母様も、一十郎はまるで変わった。平門のことなどから、どうかしたのではないかなどと、陰で心配していらっしゃいますよ。
出かければ出かけるでやかましいし。
本当にね。でも、三四年前はいくらなんでもあんまりでした。毎晩のように夜遊びばかり出ていらして。
うるさげな彼の顔色にもかまわず、おぬいは一人で話しかけていた。
一度なんか夜明け近くに塀を越えてお帰りになったことなんかあったでしょ？
ぬい殿、おやすみください。
まだご所見ですの？
とは？自分で閉めます。
じゃあ、お先に休ませていただきなする。
もういくらか彼の妻らしくさえしている風に見える。一十郎には環境がない。嫌いではないが好きでもない。読書。彼は常に今でもその中に潜入していないと自分の心がなおどこか危うげでならない。三年前の閉門は、まこと自分の危うい青春の別れ道を一歩前で救ってくれたことだったと思う。個人の書に素直に聞こう。子供になって大人の体験に教えられよう。要は生命の問題だ。人と生まれたという意義をどう受けるべきか。人間の世。面白いと見るべきか、牛と見るべきか、また、くだらぬ歌方と見るべきか。
おや？
彼は、ふと、庭もの秋草へ瞳を凝らした。はたと虫の音が一時にやんだからである。おい、一の字、覚えているかい、俺を。袖垣のあたりの萩村を割って、ぬっと誰やら頬かむりをした男の影が中腰に立ち、こなたの書院の明かりに顔をさらしてみせた。
誰だ、そちは。
息を詰めて凝視したが、わからなかった。
わかるめえ、わからねえはずだよ、おいち。
四年ぶりだもの。ああ、懐かしいな、この部屋も。引きのようにのそのそと近づいて、靴脱ぎへ腰を据え、かぶっている布を取ると、縁に肘を突き込んで、へらへら笑った。あばた顔だが、その笑い癖は、一十郎の遠くない記憶をぎくと呼び覚ました。仲間の席。悪友仲間の絆ほど宿命的なものはない。兄弟の絆、主従の絆は、なお立ち得ても、悪い仲間の席を抜けて、正しきへ帰ろうとする道は、難しい。彼らの仲間心理に言わせれば、
何、真人間へ。そりゃ誰だって。考えねえバカはあるもんか。だが、 今さらてめえ一人でいい子になろうったって、そうはいかねえ。虫が良すぎらあな。そういうに違いないのである。そのよ、この秋を書に親しんで、とうか静かに過去の日を心から洗っていた一十郎の書斎へ忍び込み、眼差しすごく死輪のしじまをはばかりながら、ささやき寄ってきた、いとこの亀次郎の姿にも、そんな考え方が宿っていた。ふん、勉強か、おいち。ええー、おい、嫌に学者ぶって何を読んでるんだい。と、亀次郎は縁側から身伸びして一十郎の寄っている机の上を覗き込む。なんだ、論語か。今さら論語でもあるめえに。死のたまわくなんて寝言をおさらいしてどうする気だい。事態、孔子なんて野郎は、正直者を食い物にする大嘘つきのイカサマ氏だ。何より証拠は、世の中を見ろ。どこに孔子の言ってる道なんてものがある。日頃憎悪する相手に巡り合って、いきなりその面の皮へ唾してかかるように、彼は罵り出した。孔子だの釈迦だの法然だの、どいつもみんな鹿爪らしい嘘っぱちの問屋じゃねえか。そのまた受け売り屋の講釈を真に受けて、したいこともせず窮屈に一生を棒に振っちまった。アホがどれほど多いかを、俺なんざ身に染みて知ってるんだ。第一が、俺の親父の大岡五郎左衛門。正しい政治が立つとか立たぬとか言って、高力伊予の神を切り、自分も殺され、家は断絶、俺という息子にまで、こんな日陰の一生を残して死んでしまいやがった。一体、大岡一門には、正直の上に、馬鹿のつく侍が多いが、ここの親父の、おめえのよう、中右衛門なども、亀次、静かにしてくれ。たまりかねて、一十郎は、愛想の手を振りながら、目で奥の部屋を指した。亀次郎の大亀も、首をすくめて、ペロと舌の先を見せ。まだ起きてるのか。奥は。寝たが、もし父が目を覚ましてきたら、二人ともただでは済まぬ。ほら、いいよ。構わねえよ。大亀はわざと言って。だが、おめえは養子、気を使うのも無理はねえ。静かにしよう。亀次、一体あれからどうしていたのか。長い話は後でする。とにかく一の字、かくまってくれ、今夜から。え？ここへか。ほんの当座だ。二十日も経てば、十手風のきっと緩むと俺は見ている。どこかそこらの押し入れ住居で我慢しよう。頼むぜ、当分俺の体を。彼は、のそのそ上がってきた。そして、書斎の隅の戸棚を開け、もう、我が住みかと、そこへ、尻の方から、潜り込んだ。